はい、今日もやってまいりましたラジオ版格闘塾の時間でございます。土屋塾長、今日も一日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。はい、ということであっという間に新年度の4月ということで、本当に人によっては、新しい環境、生活、まあ進学っていう風な感じで新しいステージに行くと思うんですけども、まあ、そういった中でちょっとまた改めて原点といいますか、まあ、格闘塾でも提唱されている3つの大事な要素である能力、体力、そして人間力についてちょっと深掘りして聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
最初から突然そう入ってくるんですね。はい、了解、いきなり入るんですね。今日は分かりました。了解です。
前置きがなく、
はい、いや前置きがなく一気に入るからあ、そうなんだと思いながら今ちょっと今ボカーンとして見てました。
すいません。
はい、もう春らしく、はい、どうぞ。
大丈夫でしょうか。
どこが春らしいツッコミを入れながら、はい、どうぞ。
はい、
はい、わかりました。したらとりあえずそうですね。したらどうしてに人間力、体力、それから能力が必要なのかということですよね。それを考える、なぜそれをに思い至ったかというと、一番最初にね、まず何を考えたか、それにその3つの柱が大事だと思うに至るまでのもっと前の段階で、考えたんですよ、
はい、
何を考えたかって言ったら、これからの時代って、我々が生きていくこれから先の時代ってどういうことが起きるのかということをどうやって調べた、で調べていこうと思って、それでいろいろ本を読んだり、いろんな人の話を聞きに行ったりして、調べて、それでまあ自分なりにそのデータを読み込んで、多分こういう時代になっていくんだろうなと思ったんですね、
はい、
で、まあ簡単に、それをおさらいしていくというか、それをお話しすると、まず、はい、人生って、何かというと、目の前の障害を幸せに変えていくゲームだと自分の中では考えてるわけですよ。
あ、なるほど。
でそのゲームを、人生とそれからゲームって結構類似点があって、人生こそ、自分を主人公にしたRPG ですよね。ロールプレイングゲームなんじゃないかなと思ってるわけです。人生の途中で拾い集めるアイテムの代わりに学歴を身につけたりとか、何か例えば簿記とか、例えば公認会計士とか弁護士とか、なんか資格を取ったりしますよね。そして誰かと結婚して2人で戦ったりとか、それからまた1人がいつかいなくなって、また1人で戦い続けるっていうこともあったりとか、で、人生のそれぞれのステージではいろいろなラスボスが現れてくるわけで、でそのラスボスをやっつけることで、日頃からやっつけることで自分の経験値を上げていくわけですよね。で日頃の戦いの中で、ラスボスにたどり着くまでに自分の経験値を上げておかないと勝てないようになっている。それはまさに人生と同じなんじゃないかなと思うわけですよ。
確かに、
うん、でこのゲームを令和になって、まあどんな時代なのかとこう振り返ってみて、例えばこれゲーム、人生ゲームだと思って時代を振り返ってみようと思って考えたんです。したらまず、まあ、自分が生まれた昭和の時代ですよね、
はい、
昭和っていうのは一番何がメインのイベントだったのかなと思ったら、やっぱ第二次世界大戦だと思うんですよ。第二次世界大戦で日本人が約310万人ぐらい亡くなったんですね、うん、でそのステージ310万人の中に入んなかった人は、そのステージをクリアしたことになるんですよ、ゲームだから、
はい、
うん、そしたらそのステージをクリアしたら、今度は、割とね、簡単にどんどん成長できたんですよ。なんでかったら、その時代に必要なスキルって3つあったんです。それは何かっていうと、真面目に義務を果たすっていうこと、それから集団のために頑張れるということ、それとあと気合と根性、 この3つが昭和を生きる上で大事だったんじゃないか。その3つがさえ備わってればどの業種でも多分それなりに成功できた。なんでかったら時代が右肩上がりになってるから。誰もが結婚してそれからマイホームを購入して、で定年後は年金で余生を過ごすというのが大体この時代の理想とされてましたよね。それであと集団が大事にされたんで同調圧力もすごい時代だったし、一人でもちょっと道を外れるとなんか周りから指さされたりして、とってもすごく生きにくい時代でしたよね。そういう下道とか邪道の方に行く人たちにとっては王道行ってないとやっぱりどうしてもなんかあいつ変なやつっていう風に見られましたよね。それが平成に変わるとゲームがちょっと変わってくるんですよ。この平成っていうロールプレイングゲームは舞台はどこかというと衰退する日本なんですよ。
衰退する日本、
高齢者が激増して人口減少が始まったのが平成なんです。消費税が入って、で、あと地価とか株価もどんどん下落し、それからその回復の見込みの全くないまま何十年という時が過ぎて、銀行が潰れ統廃合され、私が初めて銀行を作ったのは太陽神戸銀行という銀行でしたね。今は影も形もない銀行でしたけどそういうところで口座を作ってもいつの間にかなくなり、それから世界を股にかけていたような大企業が倒産したりとか、それでなのに中華系の企業に買収されて今は中国系の企業になってたりとか、それから就職が難しい、あの賃金が下がったりとか結構厳しい時代だと思うんですよね。でもこの時代の流れを、このトレンドをうまく捉えて、うまく乗り切ったサーフィンした人たちがいるんですよ。この時のゲームに勝つためのキーワードは何かって言ったらインターネットだったんですよ。
インターネット、
このことに早く気づいたホリエモンとか、他のいろんな人たちがいるじゃないですか。ああいう人たちがもう前半でその技術を身につけて、それでもう波に乗っていったんですよ。でこの平成の時代で波に乗るためには3つの技術が必要であって、それは何かっていうとプログラミングとかの IT スキルですよね、はい、それから2つ目には金融とかあとエンジニアとかなんかの専門性、それで3つ目は英語力だったんですよ。この3つがあって、ほとんどの人はみんなこのロールプレイングゲーム結構大変だったと思うんですよ。でもこの今言った3つのうちのいずれかを身につけると結構楽に過ごせたんじゃないかなと思うんですね、はい。だって日本のメーカー落ちぶれてきて、でその3つの力さえあれば外資系に転職して、それとかあと伸びてくる IT 企業なんかにポンと就職してね、で結構高い給料も手にする人もいましたよね。でそれが終わって次令和の時代ですよね。で令和の時代はどういう舞台でそのゲームをやっていかなきゃいけないかっていうと、数が少ない若者がたくさんの老人を養い続ける日本っていうのが舞台ですよ。でこの世界ではこのあのステージでは労働者には高い税率が課せられるんですね。で医療費や年金というのが重くのしかかって、人々は高齢者を養うために働き続けるという世界ですわ。そういうステージの中で今ロールプレイングゲームやってるわけですよ。
非常にハードな世界
ですね。ハードだと思うんですよ。でこの世界は、AI がすだまじい発達してて、で自動運転ですね、自動運転をはじめとしたさまざまな自動化が一気に AI のおかげで進み、あと時代の変化に対応できない会社はいつの間にか消えてくると。でうまく波に乗れた企業というのは急成長を遂げる。それからそういう技術持ってたら就職に困ることはない。なんでかって、でも技術持ってる場合もうそうだし、多分あんまり技術なくても多分就職困らないと思うんですよ。なんでかったら労働人口が減るから、働ける人だったらうちで働いてうちで働いてってことになるので、であともっと一個加えるとすると、昭和のステージ、平成のステージよりも令和のステージは 今までは、昭和はだいたい70年ぐらい、平成は80年ぐらいのステージで良かったんだけど、はい、令和になると100年というステージ、長くなるんですよ、このゲームが。大幅に伸びるので、これからは結構長い間プレイしていかなきゃいけないんじゃないかな。でこれからの時代で、まあ、昭和の時には3つ大事だと言ってましたけど、これからはどんなことが大切になるのかなと思った時に、やっぱりまず一番は AI を使いこなせるかどうか、上手に活用できることがうまくスキルになるし、これをどう応用できるかっていうことがすごい大事かなと。だからこれちょっと勉強しなきゃいけないですよね。それから国内のマーケットっていうのはやっぱりジジババしかいなくなるので、やっぱりあのマーケットとしてパイは小さくなるから、はい、やはり海外に出て、それで、海外だけで海外で働いあので勝負できるような力を作れなきゃいけない、世界に売れる仕組みなんかをやっぱ考えなきゃいけないだろうと思うんですね。もう頭から、まあ、日本の、ね、人口は減っていくわけですから、国内市場はどんどんどんどん小さくなるわけで、そしたらもう海外に出るということですよね。だからいち早く海外に出てるアニメとか、あと、まあ、今はちょっとずれちゃったけど、観光とかね、なんかそういうのを研究して、どうやって自分たちも出てったらいいか、ちょっと考えておくべきかなと思うし、あとそれからあの高齢者が増えてくるということは、やっぱりあの自己負担率とかなんかも上がってきて、お金が結構出てくと思うんですよ。税金とかやっぱり保険とかたくさん取られるから、お金を無駄にしない習慣を身につけることも大切なんじゃないのかなと。だからこそ投資にも明るくなろう。
あ、投資、はい、
正しい金融知識を身につけて、それで資金を構築を早い時期から始める。それはすごく大事なんじゃないかなと思うんですね。で、なんでかっていうと、やっぱこの先社会保障制度がどうなっていくか、もうなくなる、あの年金ダメだぞとか、保険もいつの間にか潰れちゃうよとか、いろいろな話もあるので、まあこの先どうなっていくか分かんないので、やっぱり自分の身は自分で守れるように、もしくは仲間と一緒に支え合えるような、そういう仕組みを作ってこなきゃいけないだろうと。で、あと他には副業をやっぱりどんどんやっていって、まあできたら好きなことを仕事にもできるような、やっぱりそれを考えてやっていくしかないんじゃないかなと。さっきも言ったように、令和っていうのは、令和のこの、あのゲームのステージは100年続くので、
はい、
100年なので、例えば年金なんかも、まあ、もらえるとしても多分70以上にはなるだろうし、したら下手したら80ぐらいから年金開始ってなるかもしれませんしね。だから極力そのネットとか AI なんかを使って、で少しでも長くあのゲームができるという仕組みを作っていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったんですよ。だからこれからの先は、したらこういうそういう時代になると。でしたら令和っていうか、この先はもっとどうなっていくんだろうって、こうずっとこういろいろ考えていった時に、例えば今人って、まあ、コロナも入ったのもそうだけど、人って多分移動しなくなるんだろうなと。でネットでどんどん注文していく、この形が今のこのコロナでほぼ動かなくなったような形がこのまま減っていくんじゃないのかなと。で人がこれだけ移動しなくなったので、店舗なんかも減ってくるのかなと。でまあもちろんコロナがなくなればみんな外には出るようにはなるんだろうけども、昔のような形には戻んないんじゃないかなと。それであと、まあ、今これからの世の中ってスマホ1台で大抵のことができるようになってくるの で家から出なくていいっていうことは、物がどんどん不要になってくると。
あ、確かに。
そうすると、服さえ、それこそネットで写る上半身だけ写ってればいいと、下すっぽんぽんでも全然構わない。
あ、そうですね、極端な。
そんなやついるのかってちょっと思いますけどまあね、極論言えばそれでも構わないと。だから見えるところだけで十分で、他はもう持たなくてもいいのかなと。昔、所有から利用へっていう本を読んだことあるんですけど、はい、それはどういうコンセプトで書いてたかっていうと、もう物を持たずにみんなでシェアリングしましょうねっていう本だったのね。 うん、だから今あるものを誰のものっていうんじゃなくてみんなで使いましょうという形になってくるんじゃないのかなと。
あ、しやし、
それであと、まあ、自分が一番興味ある世の先は何かというとやっぱり自分の仕事のことなので、教育はどうなるんだろうって考えた時に、まああのね、昔は江戸時代は寺子屋なんかがこう流行って、そこから明治時代になって工業化が進むからあの学校教育が必要だよっていうことで、今までそのまんまずっと150年ぐらい続いたまんまになってて、それでコロナのおかげで何が分かったかって、学校いらねえんじゃねっていう感じになってきて、もういちいち先生のところ行って習わなくてもいけるんじゃねっていうのが出てきて、で将来的にはどうなっていくかっていうと、多分 AI から学ぶようになるんじゃないかな。だって何百万っていう人たちの学習者のデータ、ビッグデータを解析して、AI が学習内容を考えて、そのペースでその人に合った学習を多分提供でしてくれるようなプログラムができると思うの、うん、教育っていうのは一人一人1対1が一番のこれはベストな教育だと思ってるので、はい、そしたら、AI 対子供、一人の子供っていう形になって、うん、隣の子供とは違うけど、うん、自分独自のその教育のプログラムみたいのを組んでくれて、それでその AI から学ぶ、うん、それからあとまあ親とか周りの人たちから学ぶ、まあこれから先形はどうなるかわかんないけども、最終的にはやっぱりその知識的なことは AI から学んでいくんじゃないのかなと思ったんですよ。でそんな時代に、まあどうをこれから自分たちは生きてったらいいのかなというのをこうずっとそういうのを頭に入れて考えたんですよ、うん、で、そう考えてる時に、ある時平成の元年と平成の30年のを、比べたデータが出てたんですね、はい、でそれはどんなデータかっていうと、世界時価総額ランキングって言って、会社が一つの会社が時価総額でいくらぐらいあるのかと、うん、その高い順番から並べたデータがあったんですよ、うん、
はいはい、
で、平成元年で世界時価総額ランキングの1位ってダントツ日本の NTT だったんですよ。
あ、 NTT が、
はい、
世界ので
、うん、で1位からあのね、上位50社の中で日本企業って32社だったんですよ。
ほぼというか、
そうなんです、そうなんです、そうで、それが平成30年、平成元年の時はいいですか、50社中32社が日本だったんですよ。
32社、はい、
それで平成30年になってから、はい、日本企業は1社だけ、
1社、
トヨタが35位、
トヨタで35位です。
はい、でその平成30年のランキング50位のランキング、アメリカが31社、うんうん、それで中国企業が8社、平成元年の時の企業や今はもう合併とか倒産でほぼ消えてます、うんうん、ということはどういうことかっていうと、日本の企業は老齢化したわけ。世界の上位を席巻している企業っていうのはアップルだ、アマゾンだ、フェイスブックだ、うんうんうん、でそういう企業っていうのはアップルで確か43年、それからアマゾンで25年、フェイスブックは15年、うん、でトヨタは何年かっていうと72年経ってる、ね、うん、もう結構な年なんですよ。
そうです、ね、
ということはもう72歳の企業なんですよ、
うん
うん、アップルとかフェイスブックまだ15歳なんですよ、うん、アマゾンってまだ25歳ピチピチなんですよ、
はい、ですね、
うん、アップルでもう43、まあ、そこそこのおっさんですよ、はい、
うん、
でこの状況どうやって生まれたんだろうと思ったら、やっぱりどこが一番大事かなと思ったら、少子高齢化と人口減少だろうと、うん、日本の場合こうなってしまったのも、うん、で我が国の日本の人口って本当に長期的には急速に減っていくんですよ、
うん、
結論から言っちゃうと3000年、西暦3000年に3000年、あと1000年経ったら日本ってどうなるか、何人ぐらいに、今日本人って何人ぐらいの国になってると思いますか、あと1000年経ったら、今のまんまの数字で、
はい、今の
あと980何年。
そうですね、今、ちょ
半分。今が1億2500万ぐらいでしょ。
はい。
うん。まあ、何人ぐらいだったの、1000年だったら。
少なくとも、まあ、5000万人ぐらいは残ってるんじゃないんでしょうか。
うん。こと言っていい？
はい。
はい、ブブー。ブブー。もう結論から言うと、あと981年後。いいですか？で、その時にあと3000年なんですよ。西暦3000年。はいはい、日本の人口2000人ですよ。
2000人？
絶滅危惧種。はい、絶滅危惧種ですよ。入り表山猫か日本人かっていうぐらいが、
そのレベルです。
なります。
うわぁ。
はい。
2000人。
はい。で、今がちょうど2021年。ね、2021年には、去年か、去年ね、あの衝撃的な数字があったの。それ何かっていうと、日本人の女性の半数以上が50歳以上になった。わかる？どういうことか。出産可能な女性が減ったっていうことなんですよ。ね。はい。で、例えば2030年ぐらいになると東京都の外側にもゴーストタウンが生まれたりとか、 あと IT の人材が約80万人ぐらい足りなくなると。
うん、
うん、それとか、あと2030年超えてくると空き家が3戸に1戸空き家になってくると。そう、それからあと2039年死亡者が167万人を超えて火葬場が不足する。それから2040年全国の自治体の半数が消滅の危機にさらされる。だから、あのね、皆さんのお子さんが今ちっちゃいお子さんがあと20年ぐらいして、まあ、10年20年して途中で学校の時にね、中学生、今何習ってるの、都道府県習ってるよ、じゃあ都道府県言ってみろ、47都道府県を、何をそんなこと言ってる、今25しかないよとか、何それみたいになるかもしれないし。もし皆さん興味あるんだったら、未来の年表っていう、あの新書があるので、河合正史さんという人の書いた、これ日本のこれからの人口問題、この人口がこのぐらい減っていくよっていうところにこれいろいろ書いてあるんですね。これ人口減少カレンダーって言って、実はその本からこう取ったところなんで、データ取ったんですけど、その未来の年表っていう本をぜひ一度読んでみると、これはやべえなと思うと思うんですよ。
はい、
ちょっと、はいはい、これがこれをまだまあ見て、ああ日本って本気で少子高齢化していくんだなというのをやっぱしみじみと分かったんですよ。具体的な人数で言うと、2020年の段階で1億2400万500万ぐらいですよね、大体ね。でそれが2050年になると、1億人切るんですよ。で約、2700万人いなくなるんです。で2700万人ってどういうことかっていうと、東京都と千葉県と埼玉県の人たち全員がいなくなるっていう計算なんです。すごい量でしょ？
いや、すごいですね。
うん、はい、うん。で、その人たちがいなくなるんですよ。
うん、
このまま計算でいくと。で、2070年ぐらいになって、日本の人口約半分です。ちょうど6500万人ぐらいって計算されてるんです。うん、2070年っていくつ、おいくつですか？
2070年だと。ちょうどそうですね、生きていれば80ぐらい、
あ80ぐらいになった時にちょうど日本の人口が半分だっていう時で、ああ日本ももう半分になったんだって歯をカタカタ言わせながら言ってるか、それとももうバリバリまだ働いてるか、80でまだ働か、まだ年金もらえないのかって言って頑張って働いてるかもしれないですね。
そういう世界ですよね。
そういう世界なんですよ、これから先って。もう少子高齢化ってもうほぼ止めようがないんですよね。だもう国が本気で止めようと思ってないから。
ああ、
そう。あと年金とか健康保険、まあ、あの破綻するって言われる人もいるし、あとマイナンバーもね、広めようとしてるけど、まあ、もしこれがうまくいったら管理が厳格化されるでしょうね、きっとね。
あ、
管理は厳格化されますよね。 それからあと東京都ってね、やっぱり家賃が下がりますよね、将来的には。なんでかったら老人ばっかりの町になってくるから。そうで、人手不足が本当に深刻化になると思って、そう、それであの前々からそれこそベトナムで日本人学校をというのをずっと考えたら、そういうこれが原因
なんですね。あ、なるほど、なるほど。
はいはいはい。で、あとまああの地方、あの衰退し、日本が衰退してくるのは地方からですから、地方の銀行が合併したり、地方紙という地方の新聞はもうだんだんやっていけなくなるし、だって大手の新聞でもやばいって言ってる状況でしょ。それからあとテレビ局なんていろんなメディアがたくさん増えたので、あの広告収入がだいぶ激減してるわけだし、そうしたらどんどんどんどんあの小さくなるし、で銀行とか郵便局もどんどん閉鎖される、などなどいろいろ大変になってくるんですよ。でこれからやっぱりみんな考えておかなきゃいけないのは、まず台風の強力巨大化、強力化、はい、2020年で約風速60メーターの台風が来ましたよね、この前大阪に ね、 あの57メーター58メーター それぐらいでしたよね、はい。それで2030年には風速70メーター
です。70メーター。
はい。で、2100年には風速100じゃないかと。
100。
もう、あの、木造の家とか、今ある高層ビル倒れますよね。
そうですね。
だから、そこを全部建て替えるとかなんかしなきゃいけなくなってくると思いますし、とりあえず、あと、まあ、20年、30年したら、風速は約10年で10メーターぐらいずつ強くなるっていう計算があるらしいので、まず台風はこれからは強力化してくるということ、それから日本はまあやっぱ忘れてらんならないのは地震ですよね。
地震、はい。
この前、京大の鎌田教授が、火山学の専門家の教授が言ってはったんですけど、
はい、
東京直下地震とそれから富士山噴火はもうスタンバイですって。
もういつ来てもおかしくない、
いつ来てもおかしくないそうです。
あ、
はい、これはスタンバイと。それであと、南海トラフ地震、あの、はい、東海東南海地震ってやつですよね、
はい、
あれの地震は、今、まあ、過去の計算でいくと2035年がピーク、
2035年
がピーク、前後プラスマイナス5年ぐらいが一番危ない時期だろうというんですよ。だから今からまだ10年あるので、
はい、
でなんとか、減災はできると思うんですよ。でなんでこれをあの、問題になってるかというと、東日本大震災の10倍の被害って言われるんですよ、東日本大震災って20兆円ぐらいだった被害が、はい、今度200兆円からもうそれ以上って言われてるんですよ。それで、被災者が、多かったら3000万人とか4000万人っていうことなんですよ。人口の3分の1、下手したら半分近く、4分の1ぐらい。
そうですね。
そう、それぐらいが被災者になってしまうんですよ。それで、さっき言った少子化で、各地方にお金がなく、それでインフラが壊れる、さあ、それ直すお金がない、橋なんか建てようと思ったら、橋って一つ数億円までするような橋って、それぐらい高いらしいんですけど、それが建てたやつがもう、あのそろそろ限界で新しくまた建てかけなきゃいけないという時期も、やってくるので、そうなると、各地方の、地方公共団体には、あの地方の自治体にはお金がないので、したらちょっと人があんまり行かないようなところまで、あの日本列島改造論のおかげでもう隅々まで、舗装されたけど奥の方はほっとかれるようになって、もしかしたら日本の山奥って野生の王国みたいになってくるようなかもしれませんよね。そういうことも考えられるんじゃないかと。とりあえず今挙げたようなこのあの状況ですよ、これからの日本の状況、はい、したらこの中で我々はどうやって生きなきゃいけないのかって考えた時に、まず、みんなに言ってるのは、まず自分の人生の目的を明確にしましょうと。自分の人生の目的を明確にする。で目的を明確にするにはどうしたらいいかっていうと、いつも言ってるように3つの質問にまず答えることから始めると、 まずどんな人になりたいのですか、どんな人生を歩みたいですか、どんな生活をしたいですか、まずこれを明確にすること、はい、それから自分の、まあ生まれてきた意味とか目的を、うん、これをできたら文章化するといいかもしれませんよね。例えば格闘塾のミッションというか、この意味、格闘塾の存在理由っていうのは何かというと、教育とは自己肯定感を最大限に高め、人生を生きる、基本原理原則を伝え、人を幸せにし、世界平和を実現するもの、うん、周りの人にまた会いたいなと思われ喜んでもらえる能力と人間力と体力を兼ね備えた人を輩出すること、これを体現する機関が格闘塾であり、これを実現するために、まあ、塾長として後に続く人を導いていく、これが自分の決断というふうに決めているので、格闘塾はこういう理由で作ったんだよと、うんうん、というのをこういうふうに今のようにこうやって文章化することで自分の生きる目的、自分の、まあ、生きがいみたいのが決まってくるわけですよね。でこの後で例えば、それぞれに質問するのは、自分の今の例えば、100のやりたいことリスト、なんかやりたいことあるでしょって100挙げてもらうって言って100挙げてもらって、それをあの3年計画ぐらいで確実に実行していくと。なんで3年って決まってるしてるかっていうと、後々さっき言ったようにいろんな災害とか、はい、行ければ行けるほど日本って結構大変になってくると思うんですよ。もうそしたら今のうちにやりたいことをやっとかないと、ただでさえ年を取るし、ただでさえ動けなくなってくるし、そしたら今のうちにできるうちに全部やっとこうということで、3年という期間を決めてやってくださいねとお願いしてるんです。でその3年の中でさあどうしていこうかという時に、まず能力を磨きましょうと。能力を磨くってことはどういうことかっていうと、自分自身をプロデュースして個人として生きていく力をつける、
うん、
で今の仕事を圧倒的にやり、差別化する、他の人と差別化する、で自分の理想を決めて、今現在との理想との差を明確にし、日々埋めていく、で3年先の稽古を積み重ねて、3年で新しい実力を身につけていくことを繰り返す。で大事になるのは独自性と圧倒的、これを極めること。そしてセルフメディアを持って Facebook とか Twitter とか LINE とかインスタとか、そういうところで自分をどんどん発信して、未来のために自分の好きなことをどんどんどんどんこれを仕事として広げていこうと。そのために能力を磨いて、で時代の変化が、大きな変化が来るので、その中で生きていくためには絶対に勉強を欠かせないよと、勉強もせずにこれからの時代は生き残れないよということで、能力を磨きましょうと言ってるんです。
なるほど。
で能力を磨くだけじゃダメで、なんでダメかっていうと、この世の中は人がいて、人がいろいろ動かしてるから、だからまずは人間力を鍛えましょう。人間力を鍛えるためにはどうしたらいいか、したら、また会いたいなと思われる人になりましょうと。で究極の人間力って何かって言ったら、また会いたいなと思われる人になることだと思っているんです。でそのために、人間力を鍛えるために、ただ単にだらだらと生きていくだけじゃなく、やっぱり人から好かれる人間になるために、でにここ人から好かれる人間力を身につけるために、人間としての魅力を身につけるために、さあどういう勉強をしましょうかと。必ず意識しないとそういうことにはなれないので、必ず意識して、それでその最終的にはまた会いたいなと思われる人間像になっていきましょうと。でまあそのためにも、まあ理想の人間像として挙げてるのは3つなんですね、
はい、
まず1つはまた会いたいなと思われる人、それから2つ目は一緒にいて気持ちのいい人、うん、それから3つ目はいるだけで安心感を与えられる人、それが理想の人物じゃないかというふうに話しているのですが、まあ他の人にはね、いろいろその人たちの価値観があるのでまたちょっと違うかもしれないけど、でも人間力、人を引きつける魅力を身につけようと、そのためのやっぱり勉強もちゃんとしていきましょうねということで、その人間力は大事と。そしてやっぱり基本となるものは何かというと、体力ですよね。健康力っていうか、はい、体力を鍛えるようになったのはやっぱり阪神淡路大震災で、 ああこれはお腹の出た、ちょっとデブではこれは使え非常時ね、あの日常、あの日常の中では大丈夫なんだけど、非常時の時、非日常の時ですよね、はい、非常時では使い物にならないんだと、その時にはやっぱり体力だなと。したら体力のをつけるためにどうしたらいいかって言ったら、やっぱり毎日自分の時間の中から天引きをして、必ず運動の時間を作って、まあ軽く走ることから、まあまずはウォーキングから始めて、それから走るようになって、そしてあと筋トレをして筋肉で武装すると、
うん、
あの10年後に今よりも動けるという自信がある人はしなくていいと思ってるんですよ。10年経った時に今より絶対動けねえなと思った人は、今から今この瞬間からもうスクワットを始めてください。
この瞬間から、はい、
あ聞いてる、はい、あなた、はい、すぐそこまでスクワットみたいな感じでやっていくというふうにしとかないと、早くやらないと間に合わなくなるんですよ。あ明日やらいいやと思っちゃうと、また明日明日明日ってずっと永遠にやんなくなっちゃうから、これは本当に気づいて、もう1日5回からでも1日2回からでも始めた方が勝ちですよね、うん、もうまずはまあストレッチをして、まあヨガかなんかみたいなやつで体硬いでしょうから、まずストレッチをして、それから基本の稽古って言ってる、まあ、あの女の人はできない人いるかもしれないけど、腕立て腹筋スクワットっていうのが基本的な動きだと思ってますので、うん、はい、でそれをまあゆっくりとあの腕立て腹筋スクワットからまず自分の重さ、自分の自重っていうんですけど、うん、自分の重さ、体重の重さを利用して運動していくと、うん、それが基本で、そこからまあそれで運動が続けられるなと思ったら、まあ、自分でダンベル買ったりとかジム行ったりとかして、それで本格的に運動していくっていうことを自分の中に入れておくといいですよね、
うん、
そしたら、まあ、体をもっと筋肉つけようとか言うと、やっぱり栄養とかなんかいろいろ勉強するので、はい、自分の食べるものが変わってきますから、うんうん、そこであの自分の体にいいもの悪いものを、まあ、学んでいくと、うん、そうすることで体もどんどんどんどん強くなっていくし、うん、そしたら体が強くなっていければ、まあ、元気であり活力も出て、それで勉強もはかどり、うん、それで人と会ってもあの人にいい影響を与えることができてって言って、この人間力と体力とそれから能力のこのバランスがうまくこう回っていくと思うんですよ、うん、はい、そうなるとこれから先、これから大変な時代ですよね、
はい、
これから本当にやってくる大変な時代を乗り切っていけるんじゃないかなと、
うん
うん、そういうふうに考えて、それでこの体力と人間力と能力を高めていきましょうということをずっとお話しさせてもらってるわけです、
うん
うん、まずはやっぱり皆さんもこれからこの世の中、この日本が将来どうなっていくのかということを、うん、いろんな本とか、まあ、YouTube とか、まあ、いろんな人たちの講演とかを聞いて、そこで絶対まず学んでください、
うん
うん、あのこのままあの素直に行くかどうかは分かりませんよね、うん、あの順調にこの世の中が順調に今のまま行くかどうか分かんないですよね。それこそさっき言ったように大きな地震、もうとんでもない、うん、今度その南海トラフ地震ですか、うん、2035年にそのぐらいに来るんじゃないかって言われてる地震はやっぱり半端ない大きな地震なので、うんうん、はい、で被害が、東日本大震災の10倍ですから、うん、ほぼ、だって200兆、一瞬で200兆円の損害が出るって言うんですよ。もう国家予算って100、全部で2、300、うん、100? 100ぐらいかな、100兆ぐらいかな。ということは2年分っていうぐらいですか。
そうです
ね、一瞬で飛んでしまうわけでしょ、はい、それがだって復興まであの東日本大震災の東北見てても分かるけど、10年経っても あの程度ですよ、
うん、
それがしたらこれが太平洋側、東京から関東から九州まで全部ぐっと全部被害を受けてるわけだから、それを全部あの修復していこうと思ったらどれだけのことになるか。まあもちろんね、その分仕事は増えるんでしょうけど、うん、でもさあそんな風になったところ、その中でどうみんな生きていくんですかってことになるし、やっぱりそのためにも体鍛えとかなきゃいけないし、やっぱり自分の能力もね、あの鍛えとかなきゃいけないし、うん、それで人間力も鍛えて、やっぱりその3つをうまくバランスよくとって力をつけて自分の能力を高めていく。そうすることで あの子供たちにも話してるんだけど、もう働く場所は日本だと限らずに、もう世界に必ず出てって、あの日本には片足入れておいて、でもう片足は他の国に置いておくっていうぐらいにするぐらい、それぐらいグローバルな感じで生きていけるようにした方がいいんじゃないのっていうことは言ってるんですね。まあ将来的にね、多分今このあのお話もズームを使ってやってるんですが、うん、ズームには多分翻訳機能ってつくよね。
あ、翻訳機能、
翻訳機能つくから普通にこうやって日本語で、例えばあのどっかの国にいる誰かと喋るときには、うん、その国の言葉っていうのをピッと選択すれば、うん、自分は日本語で喋ってても向こうにはその国の言葉で翻訳されて、ちゃんと通じる分聞こえるっていうようになると思うんですよ、うんうん、はい。そうなると多分それがあと10年経ったら、10年以内にはなるんじゃないんですかね、きっと。それになるとパソコンにそういう機能、もしくはスマホにそういう機能がつくと、多分何が起きるかっていうと、きっと世界平和がもっと進みますよね。だっていろんな国のいろんな人たちと普通に喋れるもん、
ね、
だって自分の言葉で、わざわざ言葉勉強しなくても。そうだから、それが普通にあの当たり前の、基準、標準機能としてスマホなんかにつくと、そしたらスマホを持って世界の人と自分の言葉で話せる、
うん、
そしたらあそこの国友達がいるのに、あそこには攻めてったらダメだよってことになるよね。
ああ、
ただ戦いっていうのもどんどんどんどん減ってくるんじゃないのかなと思うし、うん、もっと世界が本当の意味でのグローバル化になってくるんじゃないかなと、
うん
うん、思ってうんですよ。でもそこに行くまでには結構厳しい時代を経ていかなきゃいけないんじゃないかなと、うん、あ、うだって2050年って言ったらあと30年ですよ。
そうですね、29年、はい、
うん、俺29年経ったら俺90ぐらいですよ。
90、はい、
生きてねえだろうなと思うんですよ。まあ俺ね、でもね、この世の中ね、いろいろなものをやっぱり新しいガジェットとかなんか多分絶対ワクワクするのが出てくるんだろうなと思ってねああいうのを見たら本当にワクワクするんで、 あのためだけにも長生きしたいなと思ってるんだけどそう、でもまあどうなるか分かんないし、うん、でもせめてせいぜい見れても多分2050年ぐらいかなと。それ以降はやっぱ見れないだろうから、うん、そしたらその後はどうなっていくのかなと、自分がこうやって話したことがその通りになってるのか、もしくは全然違う風になってもっといい世の中になってるのか分かんないなと思うし、うん、で、あのこの今の日本ってすごく閉塞状態にあると思うんですよ。既得権益が、まあ、あまりにも長い国なので、で既得権益を持った人たちが動かなくなってて、やっぱりお年寄りが増えるとやっぱりどうしても動きが遅くなりの、うん、やっぱ新しい時代へ対応できていけない、うん、で日本って自浄能力というか自分で自分を変える能力ってないと思うんですよ。第二次世界大戦を見ても海外から変えてもらったみたいなものだし、でその前はどこだ、まあ、あとどこ、その前ってなると大化の改新、
あ、だいぶ前、
大化の改新か、あとどう、あれもあれはやっぱ自分で変えたのかな、どうなんだろうねでも黒船が来ない限りは日本で多分変わらなかっただろうし、うん、であと戦争で負けないと変わらなかったよね、うん、ということは今回この次、あのね、大変不謹慎な言い方だけど、この次のその2035年の南海トラフ地震か何かでもう大半がもう被害を受けることで、うん、多分そこでチャンスだよね、変える、日本を本当に21世紀型の日本に変えるチャンスなんじゃないかなと、
うん、
うん、そうしないとそこまでの間は既得権益持ってる人いるから、そしたらその人たちをやめろとはなかなか言えない、
うん、
うん、あの YouTube で見てもらうと分かるんだけど、地方の議員とね、80とか、
あ、そうです、
申し訳ない、80で元気の人もいらっしゃるだろうけど、あの自分のこれ勝手な考えだけど、60以上は政治やっちゃダメだと思うんですよ。感覚が古くなる、これはもう自分を持ってても、うん、自分見ても分かると思うんだけど、やっぱり自分以上の年の人ってやっぱ感覚が古いから、そんな人たちがやっぱりずっと あの議員なんかの立場にいたらその市町村は変わらない絶対に、うんうん、そういう人たちを辞めさせようにも投票する人たちがお年寄りだから落ちない、だからその国は変わらない、本当に日本という国を子供たちのために新しい形に変えようと思ったらどうするか、申し訳ないけど地震で全部びっくりガラガラポンにしてもらうしかないんじゃないかと、でもその時には本当に日本って21世紀型の日本に作り変えれるチャンスなので、うん、で今のそれこそ、今教えてるような子どもたちが、うん、あと30年経つと40とかなので、うん、したらちょうど世の中を日本を引っ張っていくいい世代だから、うん、そういう子どもたちを今作ってるんだ、そういう子どもたちを育ってるんだなという気持ちで日々子どもたちには接してる、
うん
うん、でもその年だから30年後ぐらいまではこのままの状況が続くんじゃないかなと、
うん、
税金が重くなりの、うん、社会保障費が毎年4月にまた値上がりしの、
はい、
うん、それで台風は年々強くなりの、うん、であちこちで地震が大きな地震が大きいの、
はい、
うん、それに耐えて我々日本人っていうのは2681年ずっとこの土地で生きてきたわけだから、うん、はい、簡単には変わんないと思うんですよ。でも今度この2035年プラスマイナス5年というあたりが日本が本当の21世紀型の日本に変わる最後のチャンスなんじゃないのかなという自分ではこういう見立てをしてるんですね。そういう考えのそういう歴史観のもとで今子どもたちにはこういう教育をした方がいいだろうということで今できることをやっている。あとで子供たちにあん時あんな古いこと習いやがって教えやがってなんて思ってもらわないように一生懸命新しいことを学びつつ、はい、子供たちには今こうだからこういうことやっといた方が絶対にあとはいいよということを、まあ、子供たちには伝えてるというのが現状です。だからそういう観点でこの、人間力体力そして能力というのをこれを鍛えていきましょうねということを言ってるわけです、う
ん、はい、ありがとうございました。改めてそうですね、人間力体力そして能力という力をなぜこうつけなくてはいけないのかというのを改めて実感しましたし、やっぱり現状を知らないとやっぱダメだなっていうのが
現状把握なんで、そうなんですよ、これから起きること、これから先はどういう時代になるかっていうのは、うん、今これだけ情報化社会でいろんな情報が出てるから、うん、そう、それをで自分で勉強してそれを精査するっていう力をつけなきゃダメですよね、うん、そうしないと周りの言うことに対してはいはいって言って動くしかないから、うん、自分の意思を表明する場所がなくなってしまうので、うん、必ず自分で勉強してそれで自分の道を切り開いていく、必要なものはこれとこれとこれだなということでそれで胸張って堂々と生きていけば絶対にいい人生にはなると思うので、それを頭に置いてやってもらうといいんじゃないかなと思います、
はい、まさにそう思いました。
はい、
ありがとうございます。ぜひ4月の新年度ということでですね、そういうふうにこの3つの能力をぜひ鍛えていただければと思っております。
おす、
はい、ではじゃあ本当、今月もですねぜひおすすめの一冊を最後にご紹介していただければと思います。
はい、ですね、今月取り上げた本は情報断食という題名ですね。
情報
断食、空っぽになるほどうまくいく生き方、誰が書かれたかというと鈴木直樹さんという方の書かれた、うん、情報断食という本です。
はい、
鈴木直樹さんというと元、サンマーク出版にいらっしゃって、うん、であと講演家で有名な中村文明さんとかの著書を、はい、担当
された
人とかされた方で、はい、なんで私も何度かお目にかかってる方なんですけど、その方が、サンマーク出版を辞められて、うん、それでこの あのテレビは見ない、スマホに依存しない、ネットサーフィンはしないというそれこそあのここのところずっと全部捨てればとかいう、なんか全部こう、はい、マイナスにこう、ね、プラスにするよ、全部こう身の回りから剥がしていこうみたいな形の流れになってますけど、はい、あのこの情報を止めることでやっぱりこの本どんなことが書かれてるかっていうか、この自分軸で生きることの大切さ、うんうん、今までこのね今日ずっとこの3つの力ですよね、人間力、体力、それから能力について話してきたけど、はい、この本でもその自分軸で生きることの大切さを説いてるわけですね。で今ほとんどの皆さんってあまりにも多くの情報をスマホから取り入れて振り回されてる状態だと思うんですよ、うん、
それはありますね。
もうそれを本来の生き方に直すように考えてみたらいかがでしょうかっていうことを提案してくれる本なので、もうちょっと自分が、スマホ依存だなとか、もう全て周りにこう、あの情報というものに対してあの自分が右往左往してるなって感じる人たちは、ぜひこの、 あの鈴木直樹さんのこの本を手に取って、うん、ちょっと読んでみるといいでしょうね。まあどうせ情報断食するんだから読むのは Kindle じゃダメですよね、電子書籍じゃなく紙の本を買って、紙の本をペラペラこう 指でも舐めながらですよねペラペラこうめくりつつの読むという、この、うん、やっぱりねネットなんでスマホ触っちゃダメだよと言いながら、情報断食と言いながらスマホで読んでたら意味ないですから、ぜひこの本はもういつも僕は Kindle でとか電子書籍でって言ってる人なんですけど、今回のやつはぜひこの紙ベースでこれあの書店に行って購入されて読まれるといいんじゃないかなとちょっと思いますね、はい、これ、はい
ですよね、せっかくですので、
はい、せっかくですからね、ぜひね、はい、操作していただくといいかなと思いました。
はい、
ぜひまたあの興味ある方はまた手に取ってあの読んでみてください。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、4月もですね、また新たな生活が始まっていくと思いますが、ね、あのコロナまだまだちょっと怪しい感じですけども、正しく恐れてまた元気に来月も聞いていただければと思います。
そうですね、はい、
はい、ということで塾長今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、シャープ